はい、こんにちは、左大臣光永です。熊本の水害でお亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈りいたします。私は熊本出身ではありますが、人吉はあまり行ったことがありません。3年前ふらっと行ってきました。球磨川下り初めて体験してきました。船べりに座っているとザバザバーっと水しぶきがかかって、水面に指をつけるとツーッと冷たかったこと、よく覚えています。人吉は元天領であるだけに、山間の盆地でありながらどこか雅な空気が漂い、街並みに風情があっていいなと思いました。一日も早い復興をお祈りいたします。前回から自由民権運動について語っています。明治7年1874年、政官論に敗れた板垣退助が後藤象二郎、江藤新平らとともに政治結社愛国高等を設立、民主的な議会を望む民選議員設立憲白書を提出しました。これより明治23年1890年、帝国議会の開設あたりまで十数年間にわたって行われた政治運動を自由民権運動と呼びます。憲法の制定、国会の開設、地方自治の確立、不平等条約の改正などを訴えました。本日は第2回、明治14年の政変です。高まる一方の自由民権運動に、政府は頭を抱えました。いくら弾圧してもキリがない。もはや早期の憲法制定はやむなしということになってきました。そこで政府首脳部、三条実美、岩倉具視らは、いくつかの憲法草案も作らせました。多くは天皇が偉いとか天皇が絶対とか、そんなことばかり言っていて、まるで使い物になりませんでした。その中に大隈重信の案だけが具体的な国会開設のプランを示しており、イギリスの議会内閣制にのっとった民主的な案でした。しかし、
こんなのはダメだ、これは天皇の権利を放棄している。
伊藤博文は大いに反発し、大隈重信に噛みつきました。
私も伊藤さんに賛成です。
岩倉具視も同意しました。結局イギリス式ではなく、プロシア式の欽定憲法、君主によって定められる憲法の案を作らせました。そこには天皇が陸海軍を統率すること、大臣は天皇に対して責任を負うことなどが謳われていました。大隈重信のプランとは正反対の封建的な内容でした。これが後の大日本帝国憲法の原型となります。日に日に自由民権運動が高まる中、明治14年1881年、北海道官有物払い下げ事件が起こります。国が1500万円の予算もつぎ込んだ北海道開拓市の官有物、工場や牧場や農場を北海道開拓長官黒田清隆元薩摩藩士がわずか38万円余りで無利息30年払いで薩摩藩出身の豪商五代友厚らに売り渡そうとした事件です。なんか最近の日本でも聞いたような話ですよね。これが民権派の新聞にすっぱ抜かれると、政府に対する批判が一気に高まります。
何やってんだ、癒着だ、クソ政府、薩摩ばっかいい思いしやがってよ。
それまで政治に無関心だった一般市民も仕事を投げ打って集会に駆けつけるほどでした。自由民権運動は元藩士や政府高官から始まったものですが、ここに至りいよいよ一般市民をも巻き込んでいったわけです。
一体誰が情報を流したんだ。
政府内部では犯人探しが始まりました。北海道官有物の払い下げに最も反対していたのは大隈重信である。しかも大隈重信は他の政府首脳と違って民主的な憲法草案も立てた。
そうか、大隈がバラしたんだ、大隈を罷免しろ
ということになりました。本当に大隈がバラしたのかどうかは不明です。しかし大隈を罷免するだけでは 民権派がまたわーわー言いますので、北海道勧誘物の払い下げの取りやめと10年後に国会を開設するという約束をセットにしました。明治14年1871年10月11日夜、北海道東北巡行を終えたばかりの明治天皇を待って御前会議が開かれ、翌日の10月12日、大隈重信の罷免、北海道勧誘物の払い下げの取りやめ、国会開設の勅諭が発表されました。これを明治14年の政変と言います。自由民権運動が高まるにつれて、全国に大小2000もの政治結社が作られました。しかし結社同士の連携が取れず、バラバラでした。板垣退助は各政治結社が手を結び組織化されなければと考えました。それで明治14年1881年10月1日、東京に全国の政治結社の代表者が集まり、自由党を結成し、10月29日、総理に板垣退助が選出されました。ここに日本初の民主主義政党が誕生しました。
皆さん、政治は国民のものです。一部の特権階級が世の中を作る。それでいいんでしょうか？いいわけがない。すべて国民は政治に参加する権利がある。そのためには国会を開設し、憲法を定めなければならん。国会を開設し、憲法を定めるんです。
明治15年1882年4月6日、自由党総理板垣退助は岐阜金華山のふもとの会場で開かれた懇親会で演説しました。会の後、板垣が玄関も出たところで、
国賊め！
バッ！一人の男が短刀を構えて飛び出してきました。
何をするか！
板垣は肘を曲げ、男の横腹をドスと打つと、男は一瞬よろめきますが、体勢を立て直し、わっと襲いかかり、
スペッスペッ！
板垣の胸や腕数箇所を突きました。付き添いの者が男の襟を掴んでドーッと引き倒し、周りの者たちがわらわらと駆けつけ、男から短刀を奪い押さえつける。この時、板垣が手ぬぐいを胸の傷に当てながら、
板垣死すとも自由は死せーす
と言ったということが語り草となり、自由民権運動を表すモットーのようにもてはやされていきました。傷自体は浅く大事には至らず、かえって自由党と自由民権運動を世に知らしめることになりました。事件の顛末を書いた本が出版され、板垣退助は一躍国民的英雄に祭り上げられ、民権神とまで呼ばれました。自由党の士気は大いに上がり、敵討ちをしようと党本部に集まる有志もいました。しかし板垣自身はこうした熱に浮かれた騒ぎとは距離を置いていました。板垣を刺した男は愛知県の士族出身の小学校教師でした。後日、憲法発布の恩赦により出獄したとき、板垣のもとに来て、あなたを刺したのは誤解に基づくことだったと謝ったといいます。板垣はそしてそれを許したと。明治15年1882年4月16日、立憲改進党の結党式が行われました。総理には昨年の明治14年の政変で罷免されたばかりの大隈重信が選出されました。立憲改進党は自由党と同じく、自由と民権、自由と民権を掲げましたが、行き過ぎた保守主義も進歩主義もどちらも批判し、その中間の前進主義を取りました。以後、板垣退助の自由党と並び、大隈重信の立憲改進党は党員を増やし勢いを伸ばしていきます。板垣退助の自由党と大隈重信の立憲改進党です。一方、政府の御用政党といえる天皇主権も掲げた立憲帝政党も福地源一郎により結成されました。政府は国会の開設を約束した以上、早急に 憲法草案を作る必要がありました。でなければ民権派が民主的な憲法を作ってしまう、政府にとってそれは困ります。そこで憲法問題を審議するために参事院を設置し、ついで伊藤博文をプロシア、オーストリアの憲法を学ぶために派遣しました。伊藤博文は明治15年1882年3月に出発し、翌明治16年1883年6月帰国しました。伊藤が持ち帰った成果をもとに明治19年1886年から憲法草案が秘密裏に作られていきました。その間も政府は自由民権運動に対してあれこれ弾圧を加え、反動的な政策を打ち出していきました。明治15年1882年1月、軍人勅諭を出して、軍隊は天皇に直属するとしました。まだ憲法もないうちに軍隊のありようを決めたというところに、軍隊は法の外にある超越的なものだという明治政府の考えが出ています。ついで非常事態における法の停止を謳った戒厳令を定めました。徴兵令を改定し、徴兵の上限となる年齢を延長しました。新聞紙条例を改定して言論弾圧を強めました。不敬罪を拡大解釈して、ちょっとでも皇族皇室を悪く言った者は処罰できるようにしました。実際に天皇の巡幸よりも板垣退助の遊説の方が人々を感動させたといった者が不敬罪を適用されて逮捕されます。いずれも自由民権運動とは正反対の反動的な時代錯誤の政策ばかりだったといえます。一時的に自由民権運動を抑えられたものの、火に油を注ぐばかりでした。次回、自由民権運動3、多発する暴発事件に続きます。好評発売中です。日本の歴史幕末の動乱オンライン版、嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまで、同じく日本の歴史明治維新の光と影オンライン版、慶応4年1868年江戸城の開城から明治10年1877年西南戦争まで、幕末から明治にかけての歴史の流れを楽しみながら学べます。スマートフォン、タブレット、パソコンで共通してご利用になれます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。